改めまして皆さんこんにちは、本日は説教をさせていただきます内見堂と申します。どうぞよろしくお願いします。本日はペテロシリーズ第2回目ということで、永遠に生きる言葉で愛し合おうというテーマで話させていただきたいと思います。皆さん、ペテロの手紙シリーズ始まりましたけれども、皆さんいかがでしょうか。読んでますでしょうか。私はですね、大変この第一ペテロの手紙から励まされています。ですが実は最初はちょっと読んでも心に入ってこなかったんですね。で、ああちょっとどうしようかなと思って苦戦しました。ですが変化があったんですね。それは何かというと、ペテロの人生を考えながら読めるようになってきた。そこからブレイクスルーがありました。まあ、福音書のペテロとこの第一ペテロの手紙、こう手紙を書いているペテロがなんかうまくつながらなかったんです。だから同一人物のように私には思えませんでした。だってペテロは福音書の中では結構失敗したり、まあ、イエスに怒られたり、水の上を歩いたり溺れたり、最後にはイエスを裏切ったり、まあ、結構失敗したりします。まあ、等身大で、まあ、彼は私たちにとって親しみがあると思います。まあ、好きな聖書の登場人物は誰ですかっていう質問を結構聖書教会の中ではするんですけれども、ペテロが好きですっていう人は何人かいます。多いですね。ですがペテロの手紙が大好きですっていう人は実はあまり来ません。なのでもしかしたら僕と同じように福音書の中のペテロとこの手紙のペテロがうまくつながってない人がいるんではないかなと思いました。なので今日はペテロの人生を振り返りながらペテロの手紙を読んでいきたいと思います。諸説いろいろあり定まっていないのですが、まあ、伝承ではペテロは67年ですねに、まあ、ローマ帝国の第5代皇帝ネロ、この方はそのクリスチャンを迫害したことで有名なんですが、その迫害のもとで逆さ十字架、普通の十字架じゃなくて逆さに十字架にかけられて殉教したと言われています。この第一ペテロはそのペテロが64年から65年の間に書かれていたのではないかと言われています。まあ、ペテロはおそらく皇帝ネロの迫害が始まったこのローマからこの手紙を書き送りました。イエスが天に昇って35年近く、聖書に多くの記述は実はないんですが、ペテロは使徒言行録にあるように各地をこう福音を述べ伝えながら巡回していったと考えられます。そしてペテロのその生涯のその最後にローマで自分も迫害に遭いながら、でもこの手紙によって同じように各地域で迫害に遭っている、試練に遭っている、苦しんでいるその弟子たちに対して励まし、勇気づけ、信仰を最後まで全うしてほしい、そのような熱い思いでこの手紙を書き送っています。まあ、この聖句は有名で、何の人がこの聖句大好きだってよく言うんですけれども、まあ、第一ペテロは何度も何度もペテロの励ましのメッセージで溢れています。私にとってもすごく特別な手紙になりました。まあ、ペテロの必死な思い、私たちはその思いを今日どのように受け止める、どのように反応することができるでしょうか。まあ、ペテロは皆さん知っている通り失敗多き弟子でした。ペテロがイエスを知らないと言ってペテロを否認した場面ですねは4つの福音書全部に載ってるんですよ。なかなかないんですね、4つの福音書全部に載ってるエピソードって。でもこのペテロの否認は全部に載ってます。ペテロは決して聖人君子じゃない、完璧じゃないです。私たちと同じ、この手紙を書いてるペテロも私たちと同じ人間です。ですけどこのペテロに神様が働いています。でも同じ神様が今日私たちにも働いています。この手紙、 2000年近く時の隔たりはあるんですが、今この東京でまたは日本各地で離れながらも必死に弟子として生きている、この今の私たちにとってこれはペテロを通しての個人的な励ましのメッセージです。私たちは今日この手紙を通してペテロの目で見ていた神様を一緒に見ていきましょう。今日はこのペテロの手紙第1の1章22節から25節、ここだけ切り取って深めていきたいと思います。それでは共にお読みしましょう。あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。アメン。一つ目のポイントは、兄弟愛で熱く愛するです。ペトロは深く愛し合いなさいと言いました。迫害や試練の中にある弟子たちにペトロは深く愛し合うことを強調しました。ペテロはもしかしてこれを書きながら、自分がこう足を洗ってもらった後にイエスから互いに愛し合いなさいという新しい掟をもらった時のことを思い出していたかもしれません。でもどうして愛し合いなさいというのか、あなたは偽りのない兄弟愛を抱くようになったのだからというんですね。偽りのない兄弟愛、これ英語の聖書だと Sincere Love ですね。誠実な、嘘偽りのない愛、この時の Love の部分の言語のギリシャ語は、フィラデルフィア、まさにこの兄弟愛を示す言葉です。ただの兄弟愛じゃないです。これは嘘偽りのない兄弟愛、真理を受け入れて魂を清め、ペテロはこれもさらっとこの2文で書いちゃうんですが、つまりイエスを受け入れて、イエスに従ってバプテスマを受けて、罪を清められた、そのあなたたちはこの兄弟愛を抱いてるよとペテロは言います。持っているのだから、だから深く愛し合ってくださいと呼びかけます。私はペテロがただ愛し合ってくださいというんじゃなくて、明らかにこの兄弟愛ですね、兄弟愛について強調して話すのには意図があるんじゃないのかなと思います。なぜ兄弟愛なのでしょうか。イエスと共にいた時のペテロはしょっちゅう誰が一番偉いんだとか、そういうことを話し合って競い合って他の弟子たちといました。目立ちたがり屋でリーダーシップもあったと思いますが、自分が結構前に出るタイプであったと思います。絶対に裏切らない、そんなこと絶対にしないと言ったのに、イエスのことを知らないと嘘をつきます。このペテロこそこの兄弟愛を持っていない弟子でした。持ってたのは誰か、持ってたのはイエスだけがこの嘘偽りのない兄弟愛を持っていました。兄弟愛は上下じゃないですね。兄弟愛は横の関係です。ブラザーフードですね。父親の愛とまたちょっと違います。賛美歌にもですね、御子なるイエスおば 兄上と呼ばんという歌がありますが、私たちにとって神様はお父さんですが、イエスは一番上の長男のお兄ちゃんです。ペテロは確かに多くの失敗や罪を見せられました。でもその時イエスがどんな時でも兄弟としての愛で、友の愛で、それこそ文字通り命を捨ててペテロを愛し支え続けました。ヨハネの15章13節には、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないとあります。ペテロはイエスのこの兄弟愛をもらったものとして、もらったものだからこそこの兄弟愛を持つことが大事なんだ、そのように確信を持って伝えているのではないでしょうか。でも今ペテロが言うには、私たちもこのイエスと同じ兄弟愛を抱いている、それはどれほど特別なことなんでしょうか。私は初めてですね、教会に来た時に、教会に会った人がハグしてくれるんですね。あー、しんくんって言って結構戸惑いました。あ、近いな。それで、でもその後説教とかを聞くと、その説教される方が兄弟姉妹の皆さんって言うんですね。あそこで、ああ、ピンときました。クリスチャンにとって、人類は皆兄弟なんですね。今では私は立場が逆になって、私が初めて教会来た人に対してちょっと近く行っていると思いますでも同じようにこの教会で、インパクトを受けてもらえたらと思います。バプテスマを受けて教会の家族に加えられて、私は兄弟姉妹がいっぱい増えました。これは本当に特別で嬉しいことです。私たちはイエスから兄弟愛を与えられています。でもペテロがここで言うのは、だからこそ深く愛し合いなさいということです。ここは新改訳、新共同訳ではなく新改訳では厚くと訳されています。深くではなくて厚く、互いに心から熱く愛し合いなさいまたちょっと雰囲気が違いますね。この元になったギリシャ語は、私ギリシャ語読めないんですが、エクステノスっていうんですかね、こう熱烈にとか熱心に、一心不乱にという意味があります。熱いですねこのエクステノスという言葉は、本来語源は手足を伸ばすという意味があります。この写真のスーパーマンは結構伸ばされてますね手足を伸ばす、この伸ばすというところがストレッチですね。ストレッチ、この筋肉を引っ張って伸ばす、その引っ張って伸ばすところからこの熱心にという意味が入っていったよう、入って持つようになりました。もうちょっと伸ばしたい、もうちょっと、こういうイメージですね。熱心に、私たちは兄弟愛をもらっている。でもじゃあ熱心にストレッチして愛しているでしょうか。最近深く自分と向き合う機会を与えられています。それはある兄弟に、あなたの中に固くなな部分はないですか、そう言ってもらったのがきっかけでした。弟子になってバプテスマを受けて私は10年が経ちました。さまざまな部分で神様によって変えてきていただけたと思っています。でもなかなか変わらない部分があります。それは恐れです。私は何かといつも恐れている。 恐れてない時がないんじゃないかと思うぐらい、いつも何かに恐れてる。最近そのことに気づき始めました。なんでこんなビビってんだろう、どうしてこんな臆病なんだろう。人の目、結果、評価、相手の反応、嫌われること、自分が失敗すること、いつも何かこの恐れが私につきまとってます。この部分ずっと分かってるけど、なかなか変われない。私は家族の中で3人兄弟の一番下で育ちました。愛されて、まあ、一番下なのでこう兄貴たちを見て賢く生きてきたかもしれません。でも同時に相手の感情にすごく敏感で、なんとかその相手の感情を回収しようといつもしてきたように思います。争いやこの喧嘩のその雰囲気がもう本当に嫌で、そうならないように相手を先回りして回避しようとしてきました。自分が怒られるのも嫌で、悪い点数とかテストの結果、何か失敗をしたときはそれを隠しました。言わない。バカにされるのが嫌で、できない自分がこう露見する、明らかになるのをいつも恐れていました。そのせいかもしれません。私はペテロがイエスに3度知らないと嘘をつく場面、これを読んだとき、あ、これは本当に自分だと思いました。ペテロがこう嘘をつく、そのなんか感情の動きが自分はすごく共感できます。恐れたくないのに恐れてしまう、嘘をつきたくないのについてしまう、変わりたいのに変われない、どうしたらいいんでしょうか。根深いこの自己中心の罪、これをメタノイアしよう、まあ、したい、まあ、そういう時に私はこの聖句と出会いました。ハッとさせられました。一つは、あなたはもうすでに偽りのない兄弟愛を抱いている、そのメッセージ、そしてだから手を伸ばして必死に愛しなさいというこの2つのメッセージです。私は自分はできないものだ、自分は恐れてしまってダメなやつだ、まあ、そういうことを信じてました。でも聖書は言うことが違うんですね。聖書はあなたはもうすでに偽りのない兄弟愛を抱いてるよ、だから深く愛しなさい、熱く愛しなさい、まあ、そのように言ってくれるんですね。あなたこそイエスを受け入れてバプテスマを受けて弟子になった時に、あなたこそその兄弟愛を持ってる人じゃないか、そのように聖書は言ってくれます。ペテロにも失敗や恐れがありました。でもイエスの愛で、その兄弟愛で愛された。私たちも同じじゃないでしょうか。私たちもイエスのその兄弟愛で愛されたものです。自分の恐れに気づくことは重要です。神様じゃなく何にとらわれているのか、それに気づくことは本当に大事です。でもそこにとどまっていたら結局自己中心です。大事なのはすでに与えられているものを信じて熱心に、その愛することに夢中になって集中することです。皆さんはいかがでしょう。自分の中の何がこの手を伸ばして相手を愛することを躊躇させていますか。何があなたを臆病に、躊躇、手を伸ばすことをやめさせているんですか。私と同じように恐れの人もいるかもしれません。ですがある人は相手や自分に対しての怒り、それが邪魔してるかもしれない。ある人は自分はダメだという劣等感、ある人は 無関心かもしれません。まずはそれが何であるかを捕まえましょう。でも同時にそこにとどまり続けないように、私たちはすでに偽りのない兄弟愛をイエスからもらっているのですから、だからこそ熱く相手を愛していきましょう。試練や迫害に遭っている人、今まさに苦しんでいる人、悩んでいる人、その人のために熱く手を伸ばして愛していきましょう。Amen。 2つ目のポイントに行きたいと思います。2つ目のポイントは、永遠に変わらない言葉で生きるです。もう一度第一ペテロ1章22節から25節読みたいと思います。あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。ここでペテロが一番言いたいのは、やはり深く愛し合いなさいだと思います。すべてそこにかかって言っていると思います。でもペテロはいろいろ言いますね。ちょっと分かりにくいと正直私は思います。まあ、種が朽ちるとか、まあ、朽ちないとか、まあ、草とか花とか、人の話だったり言葉の話だったり、ちょっと混乱してしまいます。どういうことでしょうか。朽ちない種、この朽ちない、あまり普段使わないですね。朽ちない、意味としては、まあ、枯れないという意味なんですが、ちょっとニュアンスが違います。朽ちるってなんだろう。この24節25節は、まあ、イザヤ書の40章6節から8節の引用なんですが、こう皆さんはこれを読んでどんなイメージが湧くでしょうか。これ花は散る、これ日本で花が散るって言ったら、この左にあるような桜がこうひらひらひらひらって散るイメージなんですね。ああ綺麗だな、美しい風景。まあ、日本は湿気が多いし、草も一年中生えてます。まあ、冬には草や花はちょっと枯れるんですけど、なんかちょっとイメージが違います。まあ、これはイスラエルのこの気候を知っていないと、まあ、イメージがつきにくい聖句です。イスラエルは砂漠気候です。まあ、ステップ気候とも言います。ちょっと地理で習った覚えがありますね。寒暖差が激しくて降水量が、まあ、激しく少ない、まあ、そのような土地です。雨季に草が育って乾季に枯れます。まあ、こういう地域では一雨わーって一雨あると、草の小さな緑の芽がわってこう一気に出て花も咲くそうです。早いんですね。わーって一気に入る。でも一日カンカン照りが続くと、あたかもそこに何もなかったかのように、その草花たちは枯れて姿を消してしまうんだそうです。枯れるだけではなくてなくなっちゃうんですね。まあ、特にこの南東から風が吹く場合は、もうまるでオーブンを開けた時みたいな、このもう熱い熱風が一面をこう焼き尽くすそうです。まあ、日本じゃちょっと想像つかないですね。1時間もでもその風に当たってたら、その火のような熱によって、まあ、草木が一掃されてしまう。まあ、本当に砂漠のイメージですね。だから枯れるよりかはこの朽ちるという表現が合っています。枯れ果てて消えちゃう、滅びちゃう。まあ、ちょっと日本ではわからないですね。最近もものすごく暑いです最近暑いですね。ですが草花はこうしおれるのは見るんだけど、枯れてなくなっちゃうわけではないですね。まだそこにいます。 ですが、朝出かけて行って花が咲いていたのに帰り通りかかったらそこに痕跡すらない。それはかなり強烈な、ある意味無慈悲にも見える光景だと思います。ペテロは人の命の儚さ、それと御言葉の永遠に変わらないことを対比させています。ちょっと図で書いたんですけれども、このあなた方は朽ちない種から新たに生まれましたよ。でもその朽ちない種って何ですか？それは神の変わることのない生きた言葉だと言います。人は砂漠地方の草花のように儚いものだ。生まれては時に花をつけて栄光を表したりするけど、長くは続かない。いつか必ず枯れてしまう。でも神様から見たときに、神様から見たときはあなたたちは違うと聖書は言います。変わることのない生きた言葉からあなたは生まれた。たとえ砂漠の中であっても決して枯れることはない。しおれない。永遠に変わらない。それが福音だ。そうペテロは言います。8月に入って暑い日が続いています。個人的に8月は、月末に母のあの命日があるので、人の命を個人的に意識する月です。ですが全国的にも、お盆だったり終戦記念日があったり、亡くなられた方の命だったり時代の移り変わりにこう目を向ける季節なのではないでしょうか。私は今年は特にこの夏は命に対して意識する時が続いています。それは私の友達が亡くなった、そのようなニュースが入ってきたり、私たちの小出洋平兄弟の突然すぎる昇天があったからでもあります。本当に残念なことですが、事実として人の命はいつか尽きてしまう。それは変えようがありません。ですが弟子として励まされることがあります。去年の夏に横浜の桜木町のランドマークタワーのスターバックスですね、ちょっと半地下みたいになってるんですけど、そこで私は陽平君と時間を過ごしたのを覚えています。彼は体調も良くない中、暑い中だったんですけど、わざわざ出てきてくれて、そこで神様に対する愛、教会を本当に愛して、自分に何かできることないか、そのような熱い思いを私に語ってくれました。私はこれは多分一生忘れないと思います。彼が天国に今いること、私もいつか天国にいた時に彼と会えること、これは変わらない希望です。一生変わらない希望です。私はとても楽しみにしています。天国の希望は永遠に変わらない神様の約束です。陽平君は人生で信仰を守り続けました。最後までイエスを愛し続けました。その人生から福音が伝わってきます。ご両親やご兄弟にも陽平君が天国を見ていたこと、天国の希望があることが伝わっていました。それは残されたご家族にとっても大きな慰めだったと思います。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。命はいつかなくなりますが、 聖書の言葉は永遠になくなりません。もし私たちの人生があと3年だったら、今から何をしますか？2年しかなかったら、1年しかなかったら、これは別に自暴自棄になれとかそういう質問じゃないです。ただ本当に大事なことを今大事にできているか、これを考えさせられます。優先順位は何でしょうか？福音を伝える機会を人生の中で最大限に生かしていきましょう。私たち同様に相手の命も有限です。ですが私たちの伝える福音は、たとえ自分がこの世からいなくなったとしても相手の中に永遠に残り続けます。それは本当に種のように残り続けます。そして私たちが朽ちる種だったものが朽ちない種から新たに生まれ変わったように、その言葉は必ず誰かに生まれ変わるきっかけを作ることができます。種は種のままじゃないですね。種は成長します。草や花をつけます。そしてまた種をつけるんですね。この朽ちない種は広がっていきます。生まれ変われ続け、決してなくなりません。この福音を私たちの人生から述べ伝えていきましょう。私たちはこの福音の言葉から生まれ変わったものなのですから、まとめていきたいと思います。もうすでにいただいている兄弟愛で、自分から手を伸ばして熱く相手を愛していきましょう、そして永遠に変わらないこの御言葉で人生で述べ伝えていきましょう。本日は永遠に生きる言葉で愛し合おうというテーマで話させていただきました。説教は以上になります。ありがとうございました。それでは聖餐式のためにお祈りをしたいと思います。心一つに祈りましょう。天のお父さん、神様、